何週間か前に取り上げました山上の変貌というね、イエスが山の上で、モーセ、とうとうと会ったっていうんで、ペテロが興奮してここに小屋建てましょう、ここに留まってくださいって言ったっていう話やりましたけども、あのあとですね、あのあとイエスが山から降りてくるわけです。麓では弟子たちの間で一つの事件が起こっておりました。一人の父親が息子さんを連れてですね、その弟子たちのところに来ていたんですね。で、子供はしばしば引きつけを起こして倒れてしまう、当時の人ですから、なぜそれが起こるかっていうのは科学的にもしくは医学的には分からないですから、その悪い霊ですね、悪霊が取り付いて、そのようなことになってるんだというふうに、聖書は書いてますね。父親は当時の人ですから、そんなふうに悪い霊が取り付いてるというふうに考えた。いずれにせよしてもですね、愛する自分の子供が、しばしば痛めつけられるわけですね。引きつけを起こしてもう所構わず倒れてしまう、泡を吹いて、のたうち回るという、そういうことになりました。で、なんとか助けてやりたいっていう親の一心でですね、イエスの弟子を訪ねるわけです。これが最後の望みだというふうに、そのお父さんは考えたかもしれません。でもね、このお弟子さんたちが、イエス留守なんですね。山の上登ってるもんだからイエス留守なんだけども、このお弟子さんたちは癒すことができなかったんです。で、そしてイエスが山から降りてきて、その事情を聞くわけですね、こういう人が来てるんです、でも癒すことができませんでしたと、私たちはダメでした。で、なぜか知らないけども、このイエスの弟子たちは律法学者とも議論していたって言いますから、なんで病気を治せなかったのかっていう原因を、律法学者たちと考えていたのかもしれませんね。律法学者といっても今の法律家のことを言ってるんじゃなくって、基本的には聖書の研究をしてた、聖書の専門家の人たちですね。そういう人たちと、なぜ弟子たちはこの子を癒すことができなかったのかということを議論していたようです。父親は言います。それでお弟子さんたちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしましたが、できませんでした。お弟子さんたちに、なんとかこの悪い霊を追い出してくれと言ったんだけども、弟子はそれをすることができなかった。で、そうするとイエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか、いつまであなた方に我慢できようか、その子を私のところに連れてきなさいと言ったっていうんですね。で、その後イエスは子供を癒されたっていうのが今日のストーリー、全体のストーリーはこんな感じなんですね。細かいところはこの後お話しましょう。で、ちょっとね、やっぱ気になる言葉があるんですね。癒せませんでした、子供を治してやることができませんでしたっていう、その弟子たちの言葉に対して、お父さん、お弟子さんたちに頼んだんだけども癒してもらえませんでした、それができませんでしたっていう言葉に対して、イエスが、ああ、なんという不信仰な時代かって言って嘆いたって言うんですね。この意味はさあ何でしょうね。不信仰な時代かって言って、これは明らかにイエスが嘆いてる感じですよね。ああ、このああっていうのが、がっかりしたって感じかな。ああ、なんという不信仰な時代であろうか。これそのまま読むとね、弟子が病気の子供を、もしくは悪霊につかれた子供を癒すことができなかったのは、彼らが不信仰だったからだ、不信仰が原因だからだ、つまり信仰が足りないっていうやつですね。よく教会でも時々言いますよね、信仰が足りない、今度の百人礼拝は百人行くやろかとか言って言いながらね、言ってると、そんなこと言ってること自体信仰が足らないとか言って、言われるんですね。言われながら必死になってハガキ書いてたりするんですね。全然神様に頼ってなかったりする、ハガキに頼ってたりするんですけどねやってるわけですよ。信仰が足らない、なんとなくわかりますね。これキリスト教の世界だけじゃなくって、信仰が足らない、一体病気を治すほどの信仰とはどれぐらいの信仰があればこの子を治せる、どういう信仰だったんですかね。もし弟子たちにですね、十分な信仰があればこの子供は治っていたとイエスは言いたかったのでしょうか。 まあ、このね信仰が足らないみたいな言い方、逆の場面でも出てくるんですね。例えば長血の女っていう場面ありますよね。長年、出血をして苦しんでいた女性がもういろんなお医者さんにかかるんだけど治らない、もう自分の財産全部使ってしまうぐらいお医者さんにかかるけどダメだった。もう最後の望みということでイエスが来たっていうのを知ってですね、後ろから近づいていって群衆に紛れてイエスの衣の房、どんな着物着てたか知りませんけども、イエスの衣の房にでも触れば治るんじゃないかと思って後ろからそっと掴むんですね、房を。でそうするとイエスが、私に触ったのは誰か、それはなぜかというとイエスは自分から力が出ていくのを感じたって書いてますね。なんかね、人を癒すっていうのはなかなかウィンウィンならない。世の中っていうのはウィンウィン、なった方がみんな得していいんだけども、実際苦しんでる人とか悲しんでる人とか病んでる人とかとお付き合いするっていうのはやっぱりエネルギー吸い取られるんですよね。それは覚悟しないと、ダメで、ね、だったらそうなるとその癒し人たちはまた誰かからエネルギーもらわないかんですね。頼もしみたいなもんでぐるぐるぐるぐる回ってるわけですよ。でぐるぐるぐるぐるエネルギーの循環をしているうちになんとなく治るっていうのが世の中で、もう一人の人が全部抱え込んじゃうと、もうその人のエネルギー全部吸い取られてもう二度と関わりたくねえやって話になるんですよね。イエスでさえ自分の体から力が出ていくのを感じたっていうから、やっぱりそうなんだ、人を癒すってのはそういうことなんだという。でそうするとイエスがですね、誰かが触ったっていうもんだからキョロキョロしていたら、まあ、女がそこにいたという話なんですね。でそしてその病気がたちまちイエスを触った瞬間たちまち癒された。その女に対してイエスはこう言うんですよ。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。でこれ言われるとちょっとつらいよね。なんかやっぱり信仰があなたを救ったって言われると、逆に子供を癒せなかった弟子たちに不信仰な時代だって言われると、やっぱり信仰が、立派な信仰がある人は病気が治っちゃうし、信仰が中途半端な弟子たちは病気を癒すことができない。信仰って一体どういうことなんですかね。信仰が足らないとかよく言うんだけども、どうなんですかね。なんで弟子たちは癒すことができなかったのか。でこのことについて実は先ほど長く原田さんに、原田兄弟に読んで、司会に読んでいただきましたが、最後のところに出てくるんですね。なぜ治せなかったのかということを弟子たち自身がイエスに尋ねるという場面が最後に出てくるわけです。28節、家に入られた時弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできない。今度は祈りが出てくるんですね。信仰、不信仰っていうのがイエスが、なんて不信仰な時代かって怒ったイエスが最後に何て言ったかっていうと、こういう子供をね癒してやる、こういう子供を元気にしてやるのは祈りがないとダメなんだ。となると今度こういう言葉が浮かぶでしょ。祈りが足らないと、ね、信仰が足らないの次は祈りが足らない、ね、もうクリスチャンの足らないベスト10に入ってきますよ、この2つね。もう信仰が足らない、祈りが足らない、礼拝出席が足らない、献金が足らない、パイエティが足らない、もう全部足らないんだよ。冷静が足らない。でも一番もう筆頭が信仰が足らない、次は祈りが足らない。でイエスは祈りによらなければどうしても追い出すことはできないと言うんですね。祈りが足らないとおっしゃってるように聞こえます。弟子たちが祈るっていうのはどういう祈りだったんですかね。ええ加減に祈ってたんですかね。弟子たちは適当に祈ってたんですよね。私たちがお腹が減った直前、お腹が減った時に、食前の祈りをええ加減にするようにね、もうお腹減ってすぐでも食べたいんだけどお祈りせんと食べれないから、もうね、もう適当に神様いただきますみたいな、よく分かんない、でそういうふうなお祈りを、まあ、食前の祈りで、まあ、やるわけですよね。でそんな祈りを持って子供を癒そうとしたから癒すことができなかったのだろうか。祈りとは一体何か。 ですね。祈りを考えるときに、私ね、逆に祈れないっていう時のことを思い出したらいいと思うんですね。祈りとは何かってことを考えるとき、こう私たちは自分のため、もしくは自分の愛する者のために祈るわけです。私も昨日おとついは兄貴、まあ病室でね、まさに祈りの思いを持ってこう見守ってるわけですね。うわー言ってる兄貴をね、自分や自分の愛する者のために祈るわけですね。でしかし時にあまりに現実が過酷すぎると、あまりにも現実が過酷すぎると人間は言葉を失ってしまう、祈ることさえできないっていうことになるわけですね。祈りの言葉を失ってしまう、どう祈っていいかわからないという状態になる、祈れないっていう自分がそこにいるわけです。でそんな日、私たちは祈りが足らないと言われると本当につらい。あなたは祈りが足らないと言われて、だって祈れないんだもんと、もうなんかその綺麗事じゃ済まないわけですね。祈りが足らない、信仰が足らない、でも本当にそうなんだろうか。祈れない自分がいる時に、私たちは単に祈りが足らないっていうことを経験しているんだろうか。でそもそもね、イエスはそう言うだろうか、イエスはそんなこと言ってるんだろうか、お前は信仰が足らないとか、お前は、ね、祈りが足らないでね、この足らないっていうねフレーズって、多分信仰が祈りがっていうふうに私たち言ってるけども、多分ねこれはもっと日本古来のもので、キリスト教が入ってきてから信仰が足らないとか祈りが足らないっていうふうに言い換えただけで、多分日本人っていうか日本の文化の中で何々が足らないっていうのは、多分そのフレーズ使ってこなかった。もっと元来のオリジナルね、オリジナルな言葉があったと思う。それ 何かっていうとね、何でしょう、何々が足らない、お前は何々が足らないってよく言う場面は、まあ、教会だったら信仰が足らない、祈りが足らないね言うんだけども、何でしょう、お前は考えが足らないってよく言われますね。私なんかね、お前は考えが足らない、もっとよく言う、よく言うというか、お前は修行が足らないって言うでしょ。多分このフレーズをそのまま置き換えたんだと思うんですよ。修行が足らない、すなわちこう人間が修行を積んでね、不可能を可能に変えるようなこう修行を積んでいく、お前は修行が足らない、でそういう言い回し、そういう感覚、そういう意味合いと同じように信仰をはめてしまった。お前は信仰が足らない、なんか修行が足らないって言ったら分かりますよ。なんかもっと頑張って修行しないとその域には達しないよっていうことですね。これは別に信仰とか宗教の問題だけじゃなくって、例えば技術者が、例えば匠がね、先生になるためにはやっぱ修行をつまんとなれないわけですよ。そうでしょ、もういろんな失敗も繰り返しながら修行を積んで、やっとこさ一人前になるわけでしょ。もうなんか私の知り合いに信楽で茶碗作ってるアメリカ人がいますけど、ね、わけわかんない人なんだけど、アメリカ人だけど信楽焼きで茶碗作ってるんだけども、ダレンタモンテっていうおっさんがいますけどね、まあ、この人をやっぱり聞くと、土こねるだけでも5年ぐらいやってたっていうのですね。もうその土の中から空気を取らないと、空気が残ってて焼いちゃうとバーンと破裂するんで、空気を抜くためにこう土をずっとこう何十回こうこねくり回すわけですよね。だから5年ぐらいやらないとその空気抜けない、ずっとそれを最初こう師匠にやらされたみたいな話をね、昔聞いたことありました。私たちはなんか信仰の世界にそれ持ち込んでるんだと思うんですね。その感覚、分かりやすい感覚、すなわち修行が足らない感覚で、同じように信仰が足らない、祈りが足らないっていうんですね。でもそれってキリスト教の信仰とは無縁な話なんじゃないか。すなわち信仰とか祈りは修行ではないということだ。修行ではない、別に修行をしてるということで信仰の問題を語ってるわけでも、祈ってるわけでもないわけですね。イエスのゲッセマネの祈りというのがありますけども、この祈りは私たちに祈りとは何かということを、まあ、端的に教えてくれると思う。つまりイエスが十字架にかかる前の夜ですね、ゲッセマネというところでもう苦しみもだえながら、自分がもう 逮捕されて殺されるっていうことが、まあ、イエスはうすうす分かってた、まあ、それが証拠に弟子たちに何度も自分は十字架で殺されるってことをその手前に言うんですね。受難の告知って言って、自分が、苦難を受けるその受難の告知っていうのをやるわけです。でその苦しみの中でいよいよ逮捕される直前にイエスはゲッセマネというところでお祈りをするんだけども、その祈りの中でイエスはこう言うんですね。アバ父よ、アバっていうのはお父さんお父ちゃんっていうのは呼びかけの言葉らしいですね。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯、この杯っていうのは十字架にかからなきゃならないっていうイエス自身の運命ですね。この杯を私から取り除けてください。でその後にね、イエスはもう一言言うんですね。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。私ね、祈りのポイント、祈れない日さえある、祈れない日に祈りとは何かということを考える。で そのポイントは何かというと、このイエスの祈りが私たちに一つのヒントを与えてくれている。それは何か、私ではなく神の御心っていうふうにイエスはまあ切り替えるわけですね。私ではないんだと。修行の世界っていうのはなんか私がの世界ですよね。修行と信仰の最大の違いは、私が頑張ってやってみせますっていうのが修行だ。私がが主語、修行の修行、修行の 主語は、あ、ややこしい、修行ということの主語は、正確に言っててくださいね、はい、修行ということの主語は、これ10回言えたら何かくれる？修行の主語は、ね、修行ということの主語は私なんだ、ね、私が修行するし、私の修行だし、私が修行してあなたを治してみせるっていうのが修行の世界だ、ね、でも信仰とか祈りの世界は、すいません私ダメなんですけども神様あとよろしくっていうのが信仰の世界だ。でにもかかわらず我々はいつの間にか修行の言葉を使って信仰のことを言い出した。だからイエスの一言一言が引っかかっちゃう。不信仰な時代だって言われたら、ああ信仰が足らねえのか、この類は祈りでなければならないって言われると、ああ祈りが足らないのか、まるでそれは修行が足らないって言われたように感じてる。違うんじゃないかな。イエスは、私もうダメですから、あとは神様よろしくとゲッセマネ、本音はあるんですよ。この杯取ってほしいっていうイエスの思いっていうのははっきり言われてる。でも最後にイエスが言ったのは、私じゃなくてあなたがっていうのに切り替える。これが信仰の世界。私はダメですけれども神様よろしく、それが信仰の世界。ゲッセマネの園の祈りはそうなんだ。我々祈れない日が来る。祈れない時は、私もう祈れません、神様あとよろしくと言うしかないんじゃないか。そこにつないでいくのが信仰なんじゃないか。祈れないから修行が足らないって言われたら、じゃあもう無理ですとしか言いようがない。でもそうじゃないんだ。祈れないからこそ信仰が必要なんだ、ね、信仰がないからこそ信仰が必要なんだ。まあ牧師もね、祈れない時ありますよ。祈れない時ね、ちょっと神様を恨みながらこんな風に祈りますね。神様、もう私一言ももうございません、もうどう祈っていいのかも分かりません、この人に気の利いた慰めの言葉を一つも言いたいんだけども、もう今日は何も浮かびません、こんなしんどい顔してる人の前で大丈夫だよなんて嘘吹くことはできません。だから神様、私もう祈れませんから、あなたが祈ってあげてください。あなたが祈ってくださるなら、私はその後に続きますから、まあ、こういう祈りの日があるんですね。もう神様祈ってください、私はその後に続きます、うちの教会学校はあんまやってないようですけども、私が小学校の時から通ってた教会はお祈りは、先生の後にこう続いて祈るっていうのを子供にずっとこう、あのオウム返しみたいなね、神様って先生が言うと神様って子供たちが言って、今日はって子供たちが、今日はみんながで、みんなで教会学校に来れて、教会学校に来れて ありがとうございます、ありがとうございます。こうずっとやっていくうちに最後自分で祈り出すんですね、子供たちが。うちの教会がこうあれと過酷だからもう即祈れね。子供たちちゃんと立派に祈ってますからね、大したもんだ、いいね。私なんかダメだったから、やっぱ長年ですね、中学生になるぐらいまではずっとそのオウム返しやってましたね。でだんだんと自分の言いたいことを言えるようになってきたっていうことですね。お祈りってやっぱ基本そうなんじゃないか、誰かが先立って祈ってくれないと人間って本来祈れないんじゃないか。なんか先立って最終的には責任取ってくれる人がいるから祈るんじゃないか、ローマ人への手紙での8章でパウロもこう言ってますね。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。私たちはどう祈ったらいいかわからない時あるですけど、その時に神の霊、神の御霊が自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために祈ってくれてるってパウロは言うんですね。あのパウロでさえやっぱり祈れなかったんでしょうね、祈れなかった日が来たんでしょうね。だけどもそんな時は御霊自らが私をのことを祈ってくれてるということになるわけです。しかし弟子たちはどうもやっぱ修行感覚持ってたんだろうなと思うんですね。この同じ9章の中にですね、こんな場面が出てくる。9章33節からのところでですね、今日のちょっと後ですね、33節一同はカファルナウムに来たと。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになったと。彼らは黙っていたけども、弟子たちが議論していた中身は何だったかというと、誰が一番偉いかと議論してたというんですね。誰が一番偉いかと。イエスは座って12人を呼び寄せてこういうふうに言うんです。一番先に、ね、先頭になりたいものは全ての人の後になりなさいと、全ての人に使えるものになりなさい。そして子供を真ん中に立たしてですね、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れると、まあ、そんなことを言い出すわけですね。多分弟子たちは誰が一番偉いかってことを議論していた。やっぱり誰が一番力を持ってるかっていうことを多分弟子たちは気にしていた。この中で一番修行ができてるのは誰かみたいな話を多分弟子たちはしてたんでしょうね。自分の力に関心がある。いやこれ修行的感覚ですね、信仰的感覚じゃない。でもイエスは言うんですね、いやいや一番になりたいんだったら、ね、一番ダメなところに身を置きなさいと。子供の受け入れるっていうのはどういうことかって、子供っていうのは非自立的存在ですよ。子供は自立できないね、特に幼子は自立できない。周りが助けてやらないと生きていけないわけでしょ。子供を中心に置いて子供を受け入れろ、子供のようになれってイエスは繰り返し言うんだけども、それは何かって言ったら、なんか修行を積んで自分一人で生きていこうみたいな話やめた方がいいよと。子供みたいになった方がいいんだよと。人間は子供みたいに生きていっていいんだよと。それはいろんな人に助けてもらいながら生きていくんだよ。でそれが人間なんだ。そもそもね、神様はそのためにいるんでしょと、まあ、イエスは言いたかったんじゃないかと思うんですね。つまり非自立的存在ですね。誰かに助けてもらわないと生きていけない存在です。私この頃毎年ですね、2月に滋賀県で行われるアメニティフォーラムっていう、主に知的障害の方々をの中心とした、まあ、グループですけど、丸3日間ある、まあ、あのなんていうかな、フォーラム、まあ、祭典みたいなもんなんですけどね、滋賀県にある大津プリンスホテルという巨大なホテル借り切ってね、丸3日間やるんですね。一昨年から私出るようになって、去年今年と2回、まあ、出たんですね、まあ、来年また呼ばれると思うんですけど、そこで出会ったのがあの東京大学の熊谷慎一郎先生ですね。熊谷慎一郎さんっていうのは、私よりか10いくつ年下の人ですから、まだ40そこそこぐらいですかね。この方は脳性麻痺で車椅子、 ほとんど手が少し動くくらいで体全然動かないですね。頭はもうはっきりして言葉もはっきりしてます。この人今東京大学の准教授されてます。お医者さんでもありますね。小児科医ですね。でこの人の話前にもしたと思うんですけども、私ねやっぱ信仰のことを考えるにはこの熊谷先生の話ってとっても大事だと思うんですね。去年初めて出会った時に熊谷さんがねみんなの前でこんなこと言ってたんですね。自分は小さい頃から重度の障害がある人間だったとね。母親はこの小さい頃から自分をなんとかトレーニングせないかんということで一生懸命訓練して、修行を積んでたわけですね。でそれは何かというと、母親がいる間はあなたを守ってあげられるけども、いずれ自分はいなくなるんだから、あなたは自分のことを自分でできなければならない、だから訓練して修行を積んで自分で生きる力を身につけなさいって言って、小さい頃からずっとそのトレーニング訓練を積み重ねてたって言うんですね。でしかし熊谷さんからしてみたら、それはものすごく辛い日々で、そもそも脳の問題で動かないんだから、その頑張って修行してもなかなかですね、そうはなっていかないわけですよね。でしかし母親は必死なわけですね。それは別に息子をいじめてるわけでも何でもないですよ。息子の将来考えたら、ここは何とかしてやらないかんと思って必死になって鞭打つわけです。でも熊谷さんもそれに耐えてずっと子供の頃やってたって言うんですね。しかしね、高校生の時だったかなんかにね、ふっとある時考えたって言うんです。母親は口癖のように、私がいなくなったらあなたは生きていけないんだよ、私がいなくなったらこのままだったらあなたは生きていけないってずっと言われてた。ある時ふっとね熊谷先生思った。俺このまま行ったら殺されるんだっていうふうに思ったって言うんですね、母親に。なんでか分かります？つまり母親は自分しかこの子を守ってあげれる人がいないから、自分が死んでしまったら誰もこの子を守ってくれない、だから自分が死ぬ前にこの子殺して死ぬしかないっていうふうに結論付けるんじゃないかって、ある時熊谷先生そう思ったらしいですよ。あ、このまま行ったら俺殺されると。でそして彼は家を出るんですね。で熊谷先生が僕らに教えてくれたことは何かっていうと、自立するっていうのは一人で生きる力を持つことじゃないんです。自立するっていうのは依存先を増やしていくことなんです。いろんな人が助けてくれる、母親だけに依拠してしまうとそれはもうアウトなんだ。だから母親も自分以外いないと思ってるから、私が死んだらあなたは生きていけないって言い切ってしまう。でもそうじゃなくて、私が死んでもあの人がいる、あの人が死んでもこの人がいるみたいな世界を作っていれば生きていけるんだっていうのが熊谷さんの結論だったんですね。やっぱこれはもう何十年にもわたってその考えてきた結論ですから、やっぱすごいなと思ってね思うんですね。だから彼は家を出て母親以外の依存先を増やしていくわけです。どんどんどんどん増やしていくわけですね。でそして今に至ってるということなんです。自立とは依存先を増やすことだ。私は信仰の本質、祈りの本質もここにあると思いますね。すなわち祈りは修行ではない、修行は私ができるかできないかということだ。信仰はそもそも私はできないっていう前提に立つと、だから神様が必要だ、だから神様に祈るんだっていうことです。私が祈って呪文のように問題が解決するんだったら神様いらんでしょ、だったら自分でやればいいじゃないって話になる。でもそうは問屋が下ろさない。うちの兄貴の姿見てても自分の足であって自分の足でないわけですよ。でそれがもうなんとか必死になって動かそうとしてるんだけども、やっぱりああなると癒すのは神の仕業だ。訓練もリハビリも大事だけど、最終的に一歩進む時、それは何か、あ、それは神様の仕事だと私はやっぱり思わされたわけですね。信仰の本質や祈りの本質はここにあります。すなわち信仰とは非自立的存在である、自立できない、そもそも一人では立てない、自立できない非自立的存在であるということを認める。すなわち不信仰、その信仰が成立していない自分を承認すること。 祈りが成立しない自分を承認すること、それが信仰の始まり。これを書いてなんか修行のように信仰を語ってしまうとろくなことはない。でそうして弟子たちのようにいずれこの教会の中でもそんなことを極めていくとね、順番争いが始まって、あの人がやっぱり信仰は一番だよなとか、この人は大したことねえよなとか、あの牧師口ばっかりで全然ダメとか言われるようになるわけですよね。そうじゃなくって信仰と修行は違うんだ。修行はそれは自分でやることだし、自分で達成することだし、自分で何とか解決することね。人生に修行の場面もやっぱり一歩必要なんですよ。でもその修行の感覚を信仰に持ち込むのはやめてくれとイエスは言いたい。弟子たちに対して、なんで私できなかったんですかねって言ってきた。で信仰が足らない、祈りが足らないと言われた弟子たちは多分もっと祈らないかんというふうに思ったんでしょうね。だから一番を競ってたんですよね。でも一人分かってるやつが現れるんです、この話の中で。それがど真ん中に抜けた父親の場面なんですね。最後父親の話をして終わりますよ。そこで人々はその子を身元に連れてきた。20節、霊がイエスを見るや否やその子を引きつけさせたので、子は地に倒れ泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親に、いつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた、幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかしできますれば私の子供を憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた、もしできればというのか、信ずる者にはどんなことでもできる。こう言われるとまだ信仰が足らないと読むでしょ、皆さん真面目だからね。まあちょっと待ってね、信ずる者は何でもできると言われたら、できない俺は信仰が足らないとまた皆さん真面目から読むでしょ。私の不真面目な読み方今からね言いますからね、安心してね。そのこの父親はすぐ叫んで言った、これですよ、信じます、不信仰な私をお助けください。面白いねこのお父さん、信ずるものはできるんだって言われた後にこのお父さん信じますってすぐさま言うんだけど、その直後に不信仰な私をお助けくださいって、どっちなのこれ一体。不思議な言葉だ、信じます、不信仰な私、お前信じてんのかよ、信じてないのかよ。これが不信仰であることの承認から始まるっていうことなんだろう。すなわち不信仰である、修行が足らない、祈りが足らない、不信仰、信仰が足らない私ということなんだけども、そんな私に先立って働いてくださる神がおられるということは信じます、私の力は信じませんっていう、そういう言い回しでしょうかね。信仰とは信じることができない私、すなわち不信仰の証人なんだけども、その不信仰である私がお助けくださいと叫ぶというのが信仰であり祈りなんだ。弟子たちに欠けていたのはやっぱこのところであって、どっか弟子たちは私が直して信じましょうって言っちゃったんじゃないかなと、お父さんに任せなさいと、私はもうイエスの元に来て2年半とね、もう私にかかればこのような病は即座になんて言っちゃったんじゃないですかね。これでもうイエスがやってみたいにとうとうと祈ってえいとやっても全然治らないと。でイエスはそれ見て、バカだねお前はと、お前自分で治そうとしてるやろってね、治らんのは自分の修行が足らんと思ってるやろ、違うよ、治すのはあっちだから、あっちが問題だから、あなたの信仰はそもそも足らない。弟子たちは信仰なき自分、すなわち不信仰の証人ができてないけど、くしくもこのお父さんが言い当てるんですね、信じます、不信仰な私、信じてない私だけども信じます、不信仰な私を助けてくださいとお父さんが言う。こういうスタンスで東畑教会は行きたいと思うんですね。あんまり修行を積まないようにですか、あんまり修行を積みすぎると俺様が偉いってやつが現れる、俺様が偉いってやつが現れるとあいつはダメだって必ず言い始める。人間はそういうくだらん教会にはならない。私たち全員は信仰は足らないし、祈りも足らないし、ちょっとショックなことがあったらもう祈ることさえしんどくなっちゃう、ね、でも 信じます、不信仰な私をお助けくださいとは祈れるでしょってこのお父さんは教えてくれたわけですね。ね、真なき我を助けたまえって昔の聖書に書いてますね。真なき我を助けたまえ、いい言葉ですね。信仰がない私を助けてください、信じます、真なき我を助けてくださいね、ということだ。私たちがの信仰、私たちの信仰が私たちの道を開くのではない、私たちの祈りが何かを解決させるわけでもない、信仰は修行を積むということでは一切ない、私ではなく私に先立ってある神の意思が重要なのだ、だからイエスは私ではありません、あなたの意思ですっていうふうに戻したんだ。私が先立ってはダメなんですね。神様が先立って動いてるということを信じるかどうか、いやそのことさえも信じれないけど助けてくださいって叫べるかどうか、不信仰な私、祈れない私がなお神に頼って生きていく、まあそれでいいんじゃないですかね。信仰とは不信仰の承認である、信仰とは非自律的存在である、一人では生きていけない私を認めることである。私はそんなふうに思います。お祈りをいたします。神様、この時をありがとうございます。あなたが私たちに先立っておられることを感謝です。信仰が足らない、祈りが足らない、私たちは自らを責めます。しかしあなたはそうではないと、この箇所を介して私たちに示してくださっております。あの父親が祈ったように、信じます、不信仰な私を助けてくださいと正直に祈ることができますようにお願いをいたします。どうかあなたが働いてくださいますように、あなたが癒し主でありますから、あなたが創造主でありますから、どうかあなたがお働きください。そして私たちはあなたの後をとぼとぼと従って歩むことができますようにお願いをいたします。どうぞ東畑教会が人の弱さを尊重する教会となりますように、強さを競う、修行を競う教会とはならないように、私たちがありのままを認め、その力のなさ、その不信仰を承認できる場となりますように、しかしそれゆえにあなたに従い歩むことができますようにお願いをいたします。どうぞ東畑教会をあなたが用いてくださいますように、すべてをあなたにおいだねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。